ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも高橋智明でございます。おぶね、机動いた。11月16日配信分でございますと。久々ね、防災部長らしいことして、小学校行って防災のまあ会合、もうびっくりした。もう1年半ぶりですって。まあ、コロナでほら、要はソーシャルディスタンスなんつって、でまあまあほら、まあ防災会議もそうだけれど、まあ町会の寄り合いもそうだけれど、あれはね全部中止だったんですよ。まあまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、わざわざほら仕事でもないのに顔つき合わせてね、そのクラスターになったら、それはもう責任問題でしょみたいな。だからまあ、俺は好きじゃないけど、おみこしなんかもうびっちりやってませんよ。だいたいだってあれもう3密どころか5密7密ぐらいになるでしょ、おみこしって。はふんどし1枚でこう汗を飛び散らかして、どうソーシャルディスタンスすればおみこしできんのって話だから、おみこしなんかできませんよね。いやいや、本当あるんだよ、言っちゃいけないことが。だってさ、疫病退散の神社あるからね。疫病退散の神社今やらなくてどうすんだよってみんな思ってるけどね。その疫病退散の神社の宮司さんがマスクしてるときはちょっと面白いけどね。いくらダメじゃんっていうとね、自分ところの疫病退散の神様の効力をもう信じて疑わないぐらいの言っちゃってる宮司さんの方が俺は好き。俺は好きだけどね。あと地震来るらしいよ、本当に。要は、なんて、日本のその防衛省、もしくは、なんだか災害、地域対策、なんだっけ、危機管理課だ。危機管理課と呼ばれるところは、まあ、すべてのこう役場、県庁ありますけれども、その危機管理課の、まあ、言ってることは、もう30年前からね、もう関東と南海トラフ、四国と大阪の間ですな、瀬戸内のあたりと、東京、関東ですな、ここはもういつ来てもおかしくないと。6から8ぐらいの巨大地震ってやつが、もう本当いつ来てももうおかしくないよっていうのが30年間続いてますから、もう来るだろう、どっちかに来るだろう、もうどっちかには絶対来るからって、まあまあ今年も言われてます。で、コロナがほら落ち着いてきたんで、そろそろどうするのっていうのがね、今度ね、コロナ禍で体育館にとかそういうとこに避難してきたらどうなのってなると、まためんどくさいんですよ。要は陽性の人と陰性の人をちゃんとこう住み分けて体育館の中の段ボールでやってけんのって、もうどう考えてもやってけないってなっちゃうのね。だからこれはね、なかなか悩ましいんで、これから先ね、地震が待っててくれりゃいいんだけど、なかなか今日28日だ、今日もちょっとした地震ありましたからね。で、まあ 3.11 以降震度5強みたいなところはちょっと前にあったばっかりだしね、置かないね。まあ置かないけど、その辺をね、覚悟知っているのとしてないんで随分違うんで、頭の中にね、水とかね、カップ麺をこう備蓄するだけでも全然違うらしいからね。で、半年経ったら食っちゃえばいいんだから、飲んで食っちゃえばいいから、せめて食い物だけを取っとくっていうのは身近にやれる防災だそうですよ。すげえ真面目に言ってるよ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。 次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
もうね、誰が何と言おうと自分の曲かけなきゃ、もうしつこいっていうぐらいかけとかないといけないので、まあ、あの自分のオープニングじゃなかったデビューシングルの日本バレー、まあね、あの販売チャンネルが一応なんかiTunes チャンネルとかでも買えるようになってるらしいんだけど、152円で誰か買ってくんねえかなっていう感じではあるんですが、あのまだタワーレコードのね許可もらってないから出たのかな。うん、あのボーカルトレーニングのね、あの先生には、あの高橋くんの曲ってあれよね、 A メロ B メロ B メロ B メロ B メロみたいなサビないわよねって、致命的なこと言いやがって、おい何それ、俺の曲ってサビないのって言われてみるとサビがないのかもしれないって思いつつも、そんなことねえよっては思ってるけれど、まあまあ次の曲にね頑張って、のサビ、もうサビだよこれはっていうのを作って見返してやろうと思ってるけど、まあもう作っちゃったから、これはあのデビューシングルの日本バレでございます。どうぞお聴きください。
とにかくタイミングって大切、天下大平スカッと日本バレー、誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだりズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる、みんなも動く地球も回る、そんな時こそ前を向いて行こう、目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ思い切りでかい声出そう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平スカッと日本バレー。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ、あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平スカッと日本バレその時に、未来は変えられるものさ、あとは簡単、前を見て順風満帆、気分爽快。とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことがうまく運んで、天下大平スカッ
いかがでしたか、日本バレー。ありがとうございます、ありがとうございます。あの、まあね、一番最初にほらもう作曲の佐野寺も知らねえやつがあの50歳になってからやった曲だと思ってくれれば、あ、まあまあ許してあげられるんじゃないっていうふうに思ってねそういう曲ですからね。あのずっとこう音楽を勉強してきて、ひねもう頑張って出したファースト曲じゃなくて、もう本当にで頑張って出したんですよ頑張って出したんだけど、いやなんか中国すごいらしいよ。あの前そのリアルドールって紹介したじゃん、まだ30万も40万もする、あの要は一緒に住んでる人もいるっていうね、あのご家族お子さんと奥さんがいるにもかかわらず、もう別居してでもそのリアルドールとの生活を優先した御人もいらっしゃるってぐらい、こうリアルドールの世界も不幸ございまして、もう俺全然わかんないんだけど、あれはだけどなんだっけ、ちょっと前に話した南極1号みたいなね、あのビニール風船みたいのはまあちょっと抑揚がないと言いますかさ、よくないじゃんよくないというか、あれで燃えるのもすごいよね。あの使ったことあるかないかって言ったら申し訳ないけど使ったことあるよね。あの持ってたし、俺が持ってたんじゃなくて、友達が持ってたり、よくあのね、飲み会の景品とかね、大学とかさ、もうバカな時に大体そういうのって、そんなしないんだ、あのビニールのあのダッチワイフって。それでもらって、一回ぐらい使ってみようかなっていうふうに、あの、最初の頃なんてもう劣悪、至極劣悪だったけど、使ってみようと思うぐらい。で、それを見てね、あの俺がおぎんおぎんになってるかっていうとなってないから、さらになんかおかずはいるんだけど、まあそれでもね、あの相手がいるような錯覚を疑似体験するっていう意味ではダッチワイフってのはすごいなと。ダッチワイフって名前がすごいけどね、もうネーミングから。それを南極に持ってったっていう話じゃなくて、今のラブドールはそんなんじゃないじゃん。もう足の指ちゃんとついてるし、足の爪もちゃんとついてるし、その指ですら曲がったりするし、だって重さが実際の女の子と同じ、では要はシリコンの塊ですよ。だからどこ触っても柔らかいし、で、ちゃんと骨格があって人間の曲がる方向にしか曲がらないようにできてるってぐらい。もうそれだけ出来がいいわけですよね。まあ、言うて、匂いを嗅いだらそのシリコンの香りがするっていうか、やっぱ人工物ですから、あの人間のようなあの生の香りはしないですけど、それでもそれ以外はもう見まごうごとき美少女みたいなのがいっぱいいるわけですよね。で、あのどうやら中国はその一人っ子政策がまずい方向に行って、要するに男の人が余っちゃってると。で、余っちゃってるからダッチワイフどうよっていうふうにこう商売したらバカ当たりしちゃって、すげえ当たっちゃったもんだから、まあ行政的にはこうすごく問題だと。だから国を挙げてそのなんだピンク産業というかセックス産業を締め出しにかかってるんだけど、もうどうにもならないみたいよ。だって3000万人ぐらいずれてるらしいよ。だから女の人が3000万人ほど足りない。すごいよね、3000万って。だから2東京都民ぐらいで1500万として、それぐらいあの男の人が多いらしいんで、中国では。そらね、やばいっすよ。で、そのなんだろう、そこまで来るとやっぱりその家族になりたいというよりはその異性をね、あの手に入れたいと思う人が多いんだよね。で、あと中国的にはなんかね、その後ろめたく感じないらしいよ。あの俺らが使うとダッチワイフ言ったらなんかこう後ろめたいみたいな感じになるけれど、そういう風にならないから、結構明るい感じで皆さんお買いになったり、あのレンタルもあるらしいよ。洗って返すんだって俺これさすがに無理があるね。日本じゃ絶対流行らないと思うけど、中国では流行ってるってのはこれ国民性だね、なんつってね、そういう話をちょっとだけ、もうつぼさんに4分で話をまとめろって言ったからまとまった、あの中国のダッチワイフなんかすっごい大人気なんだってっていうお話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中澄明宏です。中澄明宏のダベリ。この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
ズボさんさ、女装したおじさんとか見たことある？生で。俺すんごいあんだよね。あの秋葉原とか、本当にね、なんつうの、プリキュアみたいな格好をおっさんがしてんの。あのバーコードハゲの。あのだけど女の子の格好なの。あとあのセーラーみたいな格好で白いストッキング履いてるけど、あのなんつったらいいんだろう、あの難しいな、あの例えば新宿2丁目とかってオカマさんがいるところって、オカマさんってやっぱり女に見られたいから IKKO さんじゃないけど綺麗にしてるの。よくあのラジオであの IKKO さんの近く行くとすっごいいい匂いする。だから要はおっさん臭くなっちゃいけない。春菜愛さんも言ったもんね、その加齢臭されないさせないためにすごい匂いに気を使うとか、そういう人たちが、まあ、例えばオカマとかゲイだったりするじゃない。そうじゃないの、絶対本当のおっさんがアニメキャラやってんの。プリキュアとかあのお邪魔女ドレミとかの格好のまま普通に秋葉原って歩いてんの。おかしくないと思って、綺麗にしたいわけでも何でもないので、そのね、その美少女になりたいおじさんっていう、はい、あの美少女になりたいの、それはなんかその女体化っつうんだってね、ジャンルで言うと。あ、もうあまりにもこうあの深くて、まあなんともなんともですよね。で、まあ、あの、まあ、あれだよな、オナニーをする人間だと、ファンザは知ってるよね。お金払って、10円とかでもう、サンプルビデオで抜けちゃったりする、こう、ファンザ。ファンザって分かんない子は、調べろ、もう。あの、で、そのファンザのね、2010年の、まあ、1位。人気第1位。これがね、寝取られっていうの、ね、これもちょっと面白い。寝取られることが、すごい感じること。だから彼女とかを違う男が寝取ったりするのを見て喜ぶっていうのが1位。もうこれも変わってんなと思ったんだけど、その男の子か女装かっていうのかな。4位なの。で、その、さらに9位に性転換と、性転換かっていう、 なんだろうね、この要はベスト10にその女装したり、自分がでおちんちんなくなってでもいいから女体化したいっていうこう希望っていうか願望性欲、まマニアックすぎない？いやだってあの俺が熟女好きとかいうレベルじゃねえよねこれね、もうね。だって女体化だよ、怖すぎるでしょ。だってでもものすごい今需要があるんだって。俺ちょっと納得はできないんだよ、納得はできないけど需要はあるらしいね。で確かにね、 TikTok とか Twitter 見てもそういうその女体化ウィキみたいなさあるもんね。でそのまあ、大別すると可愛くなってたらそれはもう男の子でも別に構わんよっていう、その見てくれが可愛いことに言っちゃえる、パターンと、本当におっさんのまま女体化してるやつっていうか女性化するやつ、これはねちょっと俺の中ではもうディープすぎてわかんないもんね。いやすげえ変な話、秋葉原でプリキュアの格好してミニスカに白いタイツで あの颯爽と歩いてるおっさんはあのその歩いてる最中におちんちんはギンギンになってるの、そういうものなの、そのそれともあの俺の知らないこう内面かなんかがさ、あのなんていうの、今私見られてて女なのよってなってるのっていうぐらい理解ができないんだけど、だけどなんだろうね、でもそのホモホモだっていうわけでもないじゃない、でまあなんだろう、もう今そういう差別的なものがだんだん減ってきてるってことなのかな、その男尊女卑をやめるとか、そのね、女性とは平等であるべきみたいなことの裏返しみたいなところで、そういうそのじゃあ俺女の方がいいよって思ってる、これすげえ真面目な話になっちゃうな、でもそのだから男は頑張らなきゃいけないってことを疑問に思ってて女に憧れてた男がいるっていうことだもんね、これは変な話、だから性的な部分で、え、性的な部分なのかな、いやそう、性的な部分なら俺だって味わってみたいさ、だって射精の100倍とかさ言われてるわけでしょ、女性のオーガズムは、俺は死ぬまでに1回ぐらいは味わいたいなと思うけど、ただ女装したぐらいじゃ絶対味わえないからね、そこは女にならなきゃいけないわけだから、だから見てくれを女装化するといけるもんなの、そのなんつうの、女性みたいなオーガズムを味わえるの、味わえるのならば、まあこれ100歩どころか700歩とか800歩とかものすごい、まあ、譲歩して俺もやってみてもいいかなとは思うけど、それはあれよ、その快感としての女性のオーガズムを俺が味わえるって大前提だったらいいよ、そのあのなんだハゲ散らかしたまま女装の格好して秋葉原の街中歩いたらもうえも言われない快感が俺を襲うっていうならやってみたいけど、いやいやできねえな、それでもなんか失うものの方がでかいような気がするからね、なんか大切なものがなくなりそうだもの、あのそういう格好を周知の前でするっていうのは、友達なんかに見られたら俺軽く死ねるな、軽くじゃないな、もう死ねるね、でもそれを凌駕するぐらい女装とかその女体化っていうのに憧れるおっさんが多いわけでしょ、でちなみにこれの一番多かったのは35歳から44歳だからね、おっさんで本当に若い子が綺麗になりたいのでもやっぱり多分ないんだよね、これはのすごいよね、もちろんだってファンザの人気タイトルだって寝取り寝取られぶっちぎりの1位だったからね、で人妻と催眠あとがあと熟女この辺と同じなんだもん、女装の女装と女体化だいたい人気が、これは本当にほら動画を有料で見ているからはっきりしてるわけだよね、あとだってあるの中出しとか巨乳とかさもうスタンダードだよね、あの顔面ガンシャとかこれジャンルとして合ってるもんね、あのアダルトのファンザを選ぶジャンルとして、決して女体化とかさ女装ってさジャンルだって女装に至ってはだから AV 上の女の子は出てないってことだよ、これファンザで言う女装してるビデオ、いやこれはね深いというか世の中変わってきたよね、で多分10年前だったらさすがの秋葉原だってそのバーコードハゲのまんまプリキュアの格好してたらあこいつ通報案件でね、警察にちょっとこれ連行しないとやべえやつだろうって思われてたけど、今普通にあのドン・キホーテとかで買い物してるしね、ベローチェとかでお茶してるからね、あの蛍光ピンクのミニスカのなんていうのもうすね毛どころかあのもも毛まであるやつがおっさんがね普通にこう なんだろう、なんとかマキアートとか飲んでるからね。俺はさ、すごい時代になったよね。まあ、いや、俺はね、いただけない。いただけない。それはいただけないんだけどさ、この後怖いよ、この先の未来が。それ、でも、むしろ、それを許すだけの度量が日本人には出来上がったってことなの？LGBT の中にこれ入っていいのかね、この女体化っていうの。だって LGBT の中でもやっぱりそのほらオープンなゲイと、そうじゃなくてほらもう絶対的に性が性同一性障害っていうのなんて、ここってちょっと違く感じるじゃん。その趣味憧れでやってる部分で楽しんでやってる人と、そうじゃなくてもう自分じゃどうにもできないその病気として扱われてる人って考えると、LGBT ってすげえ難しい話。俺なんか俺まともな話しようとしてんの、エロ話しようと思ってるのか、まともな話をしようと思ってるのかすら自分でもよくわかんないけど、最近本当にね、そのおっさんの女体化っていうのが流行ってるらしい。みんなも気をつけた方がいい。いや、気をつけることじゃないな。みんなも、みんなどう思うっていう話なのかな。 CM
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です。
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ中島遥、あの日ノートに綴ったこと。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ中島遥、あの日ノートに綴ったこと。
ミュージックゼロチャンネル、
まあいろんな時代になってね。で、久々にさ、あの娘がこんな俺からさ、あの玉美ですよ、玉美、玉美術大学。うちの娘、多摩美術大学の生徒ですよ。ちょっとびっくりしたよね。自分でもびっくりしたもん。でな、まあちょっと作品のこととかがあって、迎えに行かなきゃいけなくなって、で迎えに行ったんですわ。最近。で、3回ほど行きまして。まあいろいろあって。その3回とも、タヌキを見るという。八王子なんですよ、多摩美ってね。東京ですよ。東京と八王子市ですよ。東京のまあまあ田舎の方っていうか山の中ですけど、3階って3階タヌキって見るもんっていう、あの全国あのリスナーの皆さんで東京知らない人に言うと、あの宮崎駿でいうところのトトロがあった多摩丘陵、トトロの舞台だから、時代が変わるとまだそのなんていうのかな、スモックもなくて、灰とかを患ったあの何でしたっけ、メイちゃんとかのお母さんが療養するところが、まあ、多摩丘陵で、あの落語家がこうナレーションやってた平成たぬき合戦ポンポコの舞台とかで、だからたぬきはいた町ではあるんですが、今2021年でも普通に見ますから、どうしたんだと。たぬき可愛いって話したかったんですけど、あのね、極端だよね。まだ東京のど真ん中でもタヌキ会えますから、あのすげえな。でもな、でも超可愛かった。あの普通にね、ちょこんって普通の道端に立ってるっていうか座ってるの、お尻つけてね。 で、さすがの都会慣れしてるから車が来たぐらいじゃビビらないっていうね面白いですよ。あのサファリパークで車で見てる感じでタヌキを見れますんで、東京に来た際はどうぞ八王子でタヌキを楽しむといいのかよ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ、いや本当にね、ご感想ちょうだい、あの何でもいいからおはがきくれると、トムは大変喜びますと。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンとスマートフォン両方で利用できますので、ご意見ご感想リクエスト超お待ちしておりますと。ツイッターのアカウントです、ミュージックゼロチャンネル、そのままカタカナでミュージックゼロチャンネルで検索していただいても、 M アンダーバー Z アンダーバー CHANNEL で検索してくださっても構いません、フォローリプライどうぞよろしくお願いいたしますと。それから、YouTube チャンネル、つぼさんデルタ IR でエアーでございます、ツイッターの方はエアシンガーでやっておりますので、つぼさんの方の、チャンネル登録、いいねリプライフォロー、全部じゃんじゃんお待ちしております。で僕の方、トムボックスでございますね、TOMBOX、もしくは高橋智明、もしくは、フォークギター、歌ってみた雑談、それからタバコ、ここまで入れちゃうともう絶対上位に来ます。そんな感じですかね、最近だと日本バレーってワードも入れましたから、日本バレートムボックスでもいいですね。で TOMBOX でも検索できますが、O のところをオメガにしてください。 TOMBOX とすると、さらに検索しやすいかと思いますので、チャンネル登録、そしていいね、いただけると高橋智明が超超喜ぶと思いますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。もう来年もう終わるね、12月にまたお会いしましょう。さようなら。